様こんばんは、ポケトンパーソナリティの野中初音です。
こんばんは、同じくパーソナリティの大谷萌です。
この番組は第1第3月曜日の19時半から30分間ポケトンおすすめの楽曲を時代やジャンルにとらわれずにお届けする音楽バラエティです。
昭和の歌謡曲から令和のアニソン、時には洋楽やクラシック、そして不定期ですが歌詞朗読やボイスドラマもお届けします。
はい、今日は6月15日でございます。
梅雨明けてるかな、
どうかな、わからない。もう6月も真ん中らへんだ。
びっくりですね。
ね、あと半分したらもう今年1年終わり。気を確かに
暑いの来るな、まず
暑い。どうだろうね、去年なんか梅雨短かったイメージあるけど、私どうなんだろう。
めちゃめちゃやだな。
だな、今年春も暑かったからな。
確かに暑かった、今年の夏暑くなるって誰かが言ってたけど、毎年暑いか。
もう毎年こう上がってくんじゃない、ね、ちょっとずつ、ね、
いや無理だわ。
だって昔なんか夏にプール授業とかも寒い中プール入ってた気がするのに、
確かに。
そう、今日は寒いからプールありませんとかいう日もあったはずなのに、普通にもう夏30度以上あるから絶対おかしいの。
逆に暑すぎて中止ってなってるところもね、絶対ありそう、
大変だよみんな、
地球が
ね。昔学校にエアコンとかなかったもん、小学校。
まあね、よくそういうことを聞く。
あ、そうか、あ、都会はきっとあるんだ。
あったな、普通にあった。
山の上の学校にはないんだよ。
山の上だからこそなんかあった方が、まあでも涼しいのか、山の上だと。
どうなんだろう、すごい山に近すぎて、中学校とか、霧が、窓開けてない霧が入
って普通、日中でも。
いやなんか普通に天気がちょっと曇ってるとか、霧が出てる日は本当に気をつけないといけないから。本当霧が濃い地域だったから、町の方に降りるとき下界に降りるって
すごい。今ではどうなんだ、その
ついてるんじゃないかな。今小学校とかも子供が少ないから、
あ、ね、
クラスも1個しかないみたいなのを聞いた。寂しい街になっていく。
悲しいな。
ね、萌ちゃんは小学校は普通の、
小中高一貫校だったから、
クラスはじゃあ別にそん、
小学校は2クラスだった。
2クラス。
中高は普通に5とか6とか、高校行ったらなんか英語科とかがあって、
あー、わかるわかる、
さらに増えてたけど、
分かれるよね。
そう、そんな感じだった。
そっか、意外といるのな、小学校から。面白い。こんなところもありますよということで、今回も最後までごゆっくりお楽しみください。
ポケトン、
朗読のコーナー、
イエーイ。
はい、ということで今回は青空文庫から、村山和子さんの作品を2作品持ってきて読ませていただきます。村山和子さんは1903年明治36年の11月7日に香川県高松市に生まれ、20歳の頃婦人の友社に入社、記者や編集の仕事に携わりました。また日本の児童文学作家を代表する一人でもあり、動物や野菜などを主人公としたユーモアとウィットにあふれる童話を多数執筆しましたというお方です。この方知ってます？
知らないです。
なんか青空文庫でその童話っぽい話を探そうってしたら、この方の名前よく出てくるってイメージがあるです。
はい、
っていうので今回は2作品読ませていただきます。
はい、
では1つ目の作品です。
村山和子作、川へ落ちた玉ねぎさん。 ある町にジャガイモホテルという宿屋がありました。主人というのがジャガイモだったからです。主人のジャガイモさんは大変親切な人だったので、このホテルにはお客様がいつも多すぎて、どうかすると一晩に2人や3人のお客様を断らなければならぬこともありました。ある夕方、もうこの上一人のお客様も泊めることができないほど満員になりましたので、
満員になりましたからお気の毒でも今晩はどなたもお泊めできません、
という大きな満員札をジャガイモさんはホテルの入り口にかけようとしました。するとそこへ立派な玉ねぎの紳士がやってきて、ジャガイモさんに言いました。
どうかジャガイモさん、私を泊めてください。大変疲れていますから。
ジャガイモさんは気の毒に思いましたけれども、空いている部屋がないので、
お気の毒ですけれども何分もう満員になってしまいましたから、
と断りました。けれども玉ねぎさんは朝から遠い道を歩き続けてくたくたに疲れているので、この上歩くことができません。
馬小屋でも屋根裏でもどこでもいいから、どうぞ止めてください、
と頼みました。そこでジャガイモさんは考えました。犬さんやお猫さんならいざ知らず、玉ねぎさんを馬小屋になんぞ止めたら、いやしんぼの馬が玉ねぎさんを食べてしまうだろう。屋根裏に止めたら遠慮なしの雲が巣をかけるだろう。ジャガイモさんは大変困りましたが、地下室のことを思い出して、
では地下室でもよろしければお止めします、
と申しました。玉ねぎさんは大変喜んで止めてもらうことにしました。そしてジャガイモさんに案内してもらって地下室に行きました。そこは真っ暗で何にも見ることができませんでしたので、玉ねぎさんは手探りで小さいベッドを見つけて、そこへ横になるなりぐっすり寝込んでしまいました。すると不思議なことに、そのベッドが少しずつコットンコットンと窓の方へ動き始めました。そして窓際のところまで来ると一緒に、ベッドは急にパンとひっくり返って、その弾みに玉ねぎさんは窓の外へ投げ出されてしまいました。はあ、皆さん、窓の外には何があったかご存知ですか？窓の外には大きな川が流れていたのです。玉ねぎさんはあっという間もなく川の中へザブンと落っこちて、見ているうちに水の中へ沈んで見えなくなってしまいました。かわいそうに、玉ねぎさんは野菜の皮を外に捨てるためにこしらえてあった電気仕掛けの箱をベッドと間違えて、その中に入って寝ていたのです。しかしそのうちに夜が明けました。朝になったので、ジャガイモホテルの主人のジャガイモさんは地下室へパンと紅茶を銀のお盆に乗っけてきてみますと、昨日の晩に泊まったはずの玉ねぎさんの姿は影も形もありません。玉ねぎさんの持ってきたトランクが残っているだけでした。ジャガイモさんは大変に心配して、早速新聞社へ行って次のような広告を出してもらいました。
昨日の晩、私のうちの地下室に泊まった玉ねぎさんが行方不明になりました。お心当たりの方は私のところまでお知らせください。知らせをくださった方にはお礼を1円差し上げます。ジャガイモホテル。
するとその日の夕方、ひょっこり昨日いなくなった玉ねぎさんが帰ってきました。ジャガイモさんは、
まあよく帰ってくださいました、どんなに心配したか知れません、
と言いましたので、玉ねぎさんはどんなにベッドから川の中へ落ちたか、そしてどんなに慌てて泳いで岸に這い上がったか、そして岸の上で新聞の広告を読んだかを話しました。すると ジャガイモさんは頭をかいて申しました。
それは誠にお気の毒なことをいたしました。その代わり今晩はとても素晴らしいお部屋が空いていますから泊まってください
と申しました。玉ねぎさんは笑いながら言いました。
はあ、僕がもう一日遅くここへ来たら昨日のようなひどい目には合わなかったよ
と申しました。けれども不思議なことに、玉ねぎさんはひどくこのジャガイモホテルが気に入ってしまって、一生涯このジャガイモホテルの番頭さんになってジャガイモさんと一緒に住むことになりました。それですから皆さん、あなた方の召し上がる洋食でジャガイモのついているお皿にはきっと玉ねぎがついているでしょう。それはこんなわけです。その明くる日からホテルの看板がこんな風に書き換えられました。ジャガイモ玉ねぎホテルと。
はい、川へ落ちた玉ねぎさん、いかがでしたでしょうか。
私、野菜をこう題材にしたお話を初めて読むかもしれない。
あ、本当？
うん。
でも読み聞かせではあるあるな感じだけど、まあ、確かに
あんまり、やっぱ動物系、読み聞かせだとしても動物系しかあんまり
ないか。
うん。
そっか、まあ、でもこれすごいよね。1927年の9月って書いてある作品なんだけども、うん、
ほぼ
100年前の作品だとは思えない感じの話なんだよな、
ね、100年経っても考えてることはそんなに変わらないってこと悪い意味じゃなくてね
まあでも難しい言葉が本当にないなっていう方だから、うんうんうんうん、私読みやすいなっていうイメージがあるんだけど、児童、うん、文学だから
、うん、
ところでじゃがいもさんも主人って書いてあったから男の人かな、うん、みたいな感じで話してたんですけど、まあ初音さん解釈 OK もらったので、うん、今回主人は女主人になりました
全然なんか違和感ないからね、
うん、
こう自分の好きな解釈で、
そういろんな解釈で読め、まあ、うん、玉ねぎの紳士はもうちょっと女性にはなれないかもしれないけど、うん、まあ野菜なのでね、
うんうん、
好きなように読んでいいのですよ。
いいと思います。
はい
はい、
はい、では次の作品です。村山和子作、お姫様と漁師。お姫様は朝から大変ご機嫌が悪うございました。そしてプリプリ怒っていらっしゃったので、いつもの可愛いお姫様ではなくて年を取ったおばあさんのように怖いお顔をしていらっしゃいました。そこへお姫様の大好きな漁師が山から帰ってまいりました。そして、
お姫様、今日は何にも獲物がございませんでした
と漁師が申しました。
獲物がなかったの
とお姫様はおっしゃいました。そしてお泣きになりました。そこで漁師が申しました。
それがです、私はドンとこの鉄砲を撃ちました。猟犬の霊は一山に走っていて獲物を加えてきました。まあ驚くではございませんか、おもちゃのクマなんです。そしてそのおもちゃのクマは死んでいました。また獣が出てきました。真っ白な犬ぐらいあるやつなんです。これはと思って引き金を引きました。レオは飛んで行きました。まあなんと情けないことでしょう、白いちっちゃい犬ころでした。仕方がないので谷へ降りて行って水を飲もうといたしますと、目の前に ワニほどもあるお魚が泳いでいるのでございます。私はすっかりお腹が減ってペコペコでした。急いでそれをつかんで口の中へ放り込みました。まあなんて硬い肉でしょう。私の前歯が4本ともボコボコと折れてしまいました。お姫様、それは五寸くらいの鉄のおもちゃのお魚でした。私は情けなくなってぐったりと大きい木に体を持たせかけましたら、ドシンと私はひっくり返りました。何にも木なんぞありませんでした。よくよく足元を見るとおもちゃの松の木が転がっていました。
この漁師はこう言いながら泣きそうになりました。大変年寄りでしたから無理もありません。
まあお前はバカね。なぜそのおもちゃを私に持って帰ってくれなかったの？
とお姫様がおっしゃいました。漁師はさも困ったように胸をドキドキさせて涙をこぼしました。
お姫様、私はそう思いました。そしてそれを拾い上げてこの網の中へ入れようといたしますと、みんな網の中へは入らず外へこぼれてしまいました。お姫様、それは確かに夢だったんでございます。
お姫様は大きい声でお笑いになりました。美しいお姫様がご機嫌を直したので、漁師はやっと安心して胸をなでおろしました。そして二人でいつまでも笑いました。
ポケトン。
はい、ということでお姫様と漁師という作品でした。
はい、
こちらは1924年、
こちらもまあ100年前ぐらい、
うん、102年前。さっきの昭和2年でこれ大正13年。
やばいよね、大正大正すご
すごい前です
ね。
これはどうだった？萌ちゃんが今回本当に頑張ってて、
ずっと喋っていた。なぜなぜこうなった？
ポケディ曰くわざとではないと
本当かな、
供述しており、
さっきの作品の方がまだなんかナレーション、
あ、まあ説明があったから、
うん、そうだけど、こっちの作品はセリフ、漁師、
年老いの、
そう、
年老いた漁師、
そう、年老いた、しかも男の漁師でしょ。
うん、
なんかだんだんだんだんだんだんだんだん若返ってるなっていう自覚はあったんだけど、もうちょっとどうすることもできなかった。難しかった。
難しいね、
うん、
すごいお姫様ツンとしてた
ね。面白いなと思ったのこういつも可愛いお姫様ではなくて年を取ったおばあさんのように怖いお顔
どんな顔
どんな気が起こってたんだろうと思って
すごい顔をしようって
ね、
シュワってしてたの
か、ね、シュワシュワだったんだろうね、
うん、
表現がなんかまあ可愛らしい表現だなって思った、うん、
こんな感じの文なのに100年前なんだって思って、
ね、
不思議でしょうがない。
ほんと、
うん、いや他の作品も多分読みやすいと思うので、朗読で気になる方、村山和子さんの作品ぜひ調べてみてください、
うん、
ということで以上朗読のコーナーでした。
さて次はテラコさんの名曲探訪です。それではテラコさん
お願いします。
テラコの名曲探訪のコーナー。こんばんは、テラコことテライトモコと申します。大阪府堺市出身、シンガーとして都内他のライブハウスにて活動しております。 X などで情報を発信しておりますので今後ともよろしくお願いいたします。さてこのコーナーでは私テラコこと寺井智子が日頃気になっている昭和の名曲を毎月1曲ずつご紹介いたします。残念ながらアーカイブでは曲をかけられないので脳内再生しながら聴いてくださいね。 今回私がとても気になっている昭和の名曲は、はい、東京ブギウギです。終戦のわずか2年半後に作られたこの楽曲は、鈴木勝さん作詞、服部良一さん作曲、そして笠置シヅ子さんの歌唱により空前の大ヒットを記録。軽快なブギウギのリズムは復興に向かう人々の心を明るく照らしました。当時の日本では歌手は直立不動で歌うのが通例でしたが、笠置さんは舞台の上をダイナミックに踊りながら歌い、その後の日本の歌謡界に多大なる影響を与えました。そして私が特に気になったポイントは、やっぱりこのウキウキしちゃうアップテンポなメロディ。聴いていると自然と笑顔になれて元気が湧いてくるし、歌詞にもありますが本当に一緒に歌い踊りたくなるような曲だと思います。また気づいたらつい口ずさんでしまうキャッチーでリズミカルな歌詞もポイントだなと思いました。さて、寺子の名曲探訪いかがでしたか？次回も私が気になった昭和の名曲をご紹介しますので、お楽しみに。それではここで一曲、私のオリジナル曲を聴いてください。寺井智子でエビパティ。
190回いかがでしたか？
なんか最近朗読結構やってません？
まあイベントでもやったしか、うん、歌詞朗読もやったかな最近。
なんだっけ歌詞朗読、
普通の、
あ、違うよ、いつきさんのやつ。
あ、そっかそっか、普通に朗読をやってるの最近、うん、
朗読多めです。
多めで、
うん、
本領発揮できてますか我々
どうなんですかね、
どうなんでしょうか感想欲しいよ皆さん。
そうね、朗読の感想欲しいですね。
うん、はい、
はい、
ぜひお待ちしております、うん。次回のお便りの締め切りが7月2日の木曜日のお昼までとなっております、うん。メールアドレスはアルファベットでラジオポケットンアットマーク gmail.com です。どしどし送ってくださいねね
ね
はい、まいちゃん何か告知はありますか？
はい、次のライブが多分もう告知はされているとは思うけど、今の時点でよくわからないので、6月20日にイベントが土曜日日中から夜にかけてありますよっていうことと、
はい、
6月の21日が阿佐ヶ谷ドラムさんの方で夏歌唱を久しぶりに出演させていただきます、うん。そして次の週6月の27日の日中に川崎銀座街さんの方でフリーライブで、その次の日の6月28日の日曜日が東京音日劇場さんの方に夜出演させていただきます。そして7月は7月の5日に阿佐ヶ谷ドラムさんの何周年だったかな、22周年だったかなの ライブに出演させていただくのと、7月の10日に海老沢あかねちゃん企画で、あのコマム亭という居酒屋さんで、なんかアットホームな感じのライブをやらせていただいたりします。
はい、
以上
以上でありがとうございます。次回の放送は7月6日月曜日19時半からです。それではまた次回お楽しみに。見ようと星が流れ